たどり着きマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。そして今日は後半でですね、フリーアナウンサーの佐田志穂さんをゲストにお迎えします、はい、現在はプロフィール欄の趣味の項目に日本株投資と書くほどの一個人投資家でもある佐田さんから投資の疑問質問を坂本さんや大和さんにぶつけてもらうということなんですね。
佐田さんってあの佐田さんだよね。
そうなんですよ。
そうだよね、
そうなんです。あの佐田さんです、
はい、たまにお仕事を、はい、一緒にやらせていただきます。
そうなんですね。ビーコミさん、はい、お仕事一緒に。
あ、そうそうそう。
へえ、はい、私はなかなかあの現場が大体、うん、あの一現場に一人ぐらいしかフリーアナウンサーっていないものなので、なかなかそう一緒になることがなくて。
確かにそうですよね。
そうなんですよ。だからちょっと今日、うん、先ほどね打ち合わせでお会いできて、はい、嬉しいと思って、はい、
なんか一緒のキャラクターグッズ使ってましたよね。
あ、そうなんですよね。そうそうそうそう、同じもののしかも同じブランドの、うん、はい、同じキャラクターが、
なるほど、
かわいいやつ、
かわいい、
後でね、そう写真撮ってもらったから後でなんか SNS に載せときますね。
コメント盛り上がってんだもん、
はい、あ、そうですね。
そうだから、あんまりあの他社の仕事だからさ、はい、あんまり詳しく僕も言えないんですけど、佐田、はいはい、さんとの仕事の絡みなんです。
あでもね、株をされてる方の中ではもう本当にすごい有名な、はい、ね、はい、お二人、お二人、お二人、3人、
は
い、
僕は無名ですよ。
数々の有名な方と絡んで
そう方ということなので、はい、どうぞお楽しみになさってください。そしてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料をアップしてありますのでダウンロードして参考になさってください。そしてで YouTube のコメントで、うん、アールタンさん、うん、結局山田さんの記憶が正しかったのか否か気になって夜しか眠れませんってあるんですけど、
こっちが気になってるんですよね。誰のことなんだ、
山田さんって誰のこと。
これは違う会社の山田さんなんじゃねえか、同業の前、まあ、
そうなんですかね。
たまには出てんじゃん、なんか
山田を間違えてるのかなっていう疑い
も、そう可能性ありますよね。なんか先週私も坂本さんもお休み、はい、で坂本さん遠隔だったので、
あ、気づいたら終わってたんです
そう、スタジオいたの大和さんだけだったから先週の話なのかなと思ったんですけど、はい、先週に山田さん出てきてない。
先週に山田さんはいませんでしたね。
じゃあ何の話なんでしょうね。
まず
何
なんだろう、
はい、ということで今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報、はい、あ、
じゃないか、そうないよね、
はい、今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めてまいりますが、日経平均株価今週末の終値 36,581円76銭となりました。週間では190円29銭のプラス 0.5% の上昇です。一方でトピックス、こちらは 2571.14 で終えてまして、週間で 1% 程度の下落となりました。また為替も大きく動いた週となりましたが、現在の水準141円10銭台での推移となっています。140円台まで円高に触れる場面もあったということで、はい、そうですね、ちょっとね為替株ともに、うん、あの終値ではそこまで大きくこうなんですかね動いてないんだけれども、うん、日中の値幅とかも結構ね、はいはい、大きかったりするような日もありまして、
そうですね、まあまあ、終わってみれば結局プラスだったのかって話、いや、京都も結構弱いなと思って見てたかっていたのかなとは思うんですけど、
そうですね。
ですし、まあ、週半ばでは時間外で3万5000ぐらいまで行っちゃったみたいな話で、いや、これもっとまた2番底かみたいな話だったんですけど、うんうん、まあ、米国意外と頑張ってましたよね。はい。まあ、確かにその、半導体関連の利食いっていうのはあったんですけど、はい、他が頑張ったなというところですし、まあ、特にニューヨークダウがめっちゃ底堅いですよね。
そうですね、
はい、インテル以外の会社の業績がいいだろうというのもあるんですけどね、はい、まあ、それもまああっ ったりとか、でもあとは、そうね、為替の方も、まあ、ちょっと、地方で、まあ、関係者が、利上げの、まあ、また、まあ、近いぞというか、まあ、利上げはするかもね、的な発言がやっぱり、ちょっとみんなびっくりしちゃったのかなとは思うんですけど、
あの日ねちょうどあのアメリカ大統領選の討論会が午前中あって、ああ、その後すぐ井手中川さんの発言があったので、はいはい、結構それだんだんと円高に触れたような印象でしたけれども、
ね、はい、まあ、討論会の方もね、まあ、この辺は武部さんに伺えばいいのかなと思うんですけど、まあ、なんかパッパッとしないというかね、はい、まあ、まあ実際のところその民主党の方の方針があんま固まってない気が、まあ、現政権でっていうのもあるんですけど、まあ、意外とこれが出て来てからなんじゃないかなと、ハリスさん、ね、いきなり出ることになったって言ったら失礼ですけど、まあ、そういうところも多分あるんで、もうちょっとね、討論会でもその先の話をね聞きたかったなっていうのと、あとトピックとしては、トランプさんの多いですかね、ちょっとね、はい、若干なんか勢いがねえなっていう、まあ、同じこと言ってるっていうのもあるのかなと思いますけどね、その辺が気になったところですけど、まあ、この辺はね基本テーマで皆さん置きたがると思うんですけど、またもうちょっと分かってからやった方がいいと思いますよ、はい、もう本当にこの林さんのイメージがつかめてないんでね、なかなか、流星になったと言われていてもそっちに張り込むのは難しいですよ、まだ個別株ベースではね、はい、
そうですね、
だから、まあ、もう少しじっくり見たいなと思いますし、まあ、日経平均は、まあ、描かれてますけどボックスだろうと思ってます。これで下がちょっと見えたのかな、時間外で先物入れて3万5000円、まあ、本当に4000円ぐらいまで見ててもいいかなと思ってるんですけど、で、まあ、上を見て、まあ、上はしっかり入れたいなというところですかね。決算が始まるまであとまだ、1ヶ月半ぐらい、2ヶ月ぐらいありますからね、はい、そういう形で、見ているというところですね、はい、
来週も、ね、またイベント多くて中銀ウィークではありますから、うん、ちょっと金融政策のあたり、はい、今週は、ね、CPI もあって、 そのあたりもちょっと意識されるような動きではあったかと思うんですけれども、
ま
あ、
結局は、まあ、まあ、まだ 0.5 になるか 0.25 利下げになるかっていうのは米国ちょっとも、まあ、一応 0.25 だろうとは言われてますけどね、 0.5 になった時のショックっていうのをちょっと見てみたいし、 0.5 やった後にその後またどのぐらい開けてね、どのぐらいの幅でやってくるかっていうのもちょっと、まあ、相場の攪乱要因になり得るんでチェックしたいですね、はい、
では個別でもちょっと確認していきたいと思います、うん、個別セクター別では今週上昇目だったのが、1.5% 週間で上昇したクーンですね、うん、はい、続いて電気機器も 1% を超える上昇となりました、はい、一方で、金辺の工業が 5% を超える下落、うん、電気ガスも 4%、はい、輸送用機器、このあたりは為替の環境ですかね、
そうですね、為替と市況かなというところですかね、まあ、工業の方もまあそうですね、まあ、実際これもまあ政権も関係するのかな、
原油がねまたすごい安くなっちゃって、
は
い、
意外とこれ在庫なのかとかいうのもあるし、意外と米国もね意外と輸出してるんでね、うん、結構
最大の産油国ですから
ね。ですし、今、リグの数はあれなんですけど、その産油量はかなり多いですからね、今ね。はい、そはい、だから意外と、まあ、その辺とかも、まあ、あって、いろんな揉め事がまた起こりそうですね。減産するのかとかも含めてですけどね。で、あとは、そうですね。でも結局、それだと原油下がったら、じゃあ電力ガスいいじゃんっていう話にもなるんですけどね。はい。まあ、そことか、あとは、まあ、輸送機器は、まあ、ずっと悪いですね。まあ、円高も当然あるんですけど、意外となんか、まだみんなネガティブだなとは思ってますけど、僕はでも挽回生産含めて続けているので、検査問題も19で山場をある程度超えたと思ってるから、まあ、これから上昇するセクターだから意外と今押し目買いをするのはいいかなと。で、まあ、日経金が、調整した時にじゃあ皆さん何しましょうかという話をしてて、まあ、3万4000円ぐらいまで一応下見てるけど、行っちゃった場合何買おうかっていうと、まあ、押し目買いみんなするよねと。で、多分その時は円安関連銘柄を買いましょうっていう話をしたんですよ。
円安関連銘柄、
みんな円高になるから円安関連銘柄を買ってるんだけど、逆にそれってまあ、そんなに下がらないと思うんですよ、欲しい銘柄って。前みたいに全員投げるとかじゃなかったんで。だから、今回は円安の関連銘柄が下がりすぎたところを拾うっていう戦略を僕はずっといいよっていう話をしてたんですけど、まあ、そういう意味では意外とこの輸送用機器とか買いやすい とこまで落ちてるんで、うん、まあ、じっくり銘柄見てですね、次の決算いいところを見つけると結構取れるんじゃないかなと思って、今その戦略が一番いいかなと個人的には思ってます。
大和さん、今の戦略どうですか？
でも今の聞いて、その高配当の自動車部品とかでもいいのかな、
いいですか？いいと思います。
買いたい
TPBR のやつとかね、は
い、仕事ください。
いいと思います。すごく
そういった戦略も立てられるということですね。
はい、そうですね。
ではちょっと個別でも今週動いた銘柄確認していきたいと思います。はい、まず一つ目ですね、9024西武ホールディングス、こちらプライム市場の上昇率8位に顔を出していまして、週間で 12% を超える上昇となりました。
は
い、
この西武ホールディングスはこのですね、鉄道とかプリンスホテルとか、まあ、その辺の、まあ、よく皆さんご存知の西武ホールディングスなんですけど、ですね、業績がね結構いいんですよね。まあ、コロナ明けで戻ってきて、で一応今期減益予想なんですけど、この46の決算がかなりよくできているので、これこのままいくと多分上昇性あるよねってみんな思ってると思うんです。
何が良かったんですかね。
やっぱりホテルがしっかり、結構高級ホテルもあるじゃないですか。だからそこの部分の収益がしっかり出てるとか、まあ、鉄道は前最悪の時よりも、ね、いいよねっていう話だと、思いますし、あとはまあそうね、まあ、池袋再開発期待みたいなところもまあ少なからずあるかなと思うんですけど、これ西武でめちゃくちゃ強いんですよ。これ
このチャート見ていただける方は見ていただきたいんですけど、これやばいですね。
これそう、いやこれね意外とね、強いよ。
綺麗な右肩上がりで
こんなになってないよ。だって他のさ、鉄道株こんなんじゃないからね。これはなんか異色、だ誰か買ってんだろうなとか思うぐらい強いよね、これはね。
こんな強いとやっぱ、ライオンズは弱いって言いたがる。
絶対来ると思ったね。いや、これはもう抜本的な立て直しが必要だと思ったんですけど、いや、まあ僕は空調しっかりやった方がいいかなと思いますけど、はい。はい。
西武ドームに。
そうそう。あとはまあなんか、西武ドームに行くと一気にスイカがなくなるんでね。あれもちょっともうちょっと安い方がいいかなと思いますけど。いやいや、西武ドーム行ったらさ、なんか池袋とかちょっと前からまあ乗るじゃん。はい、そしたらスイカがバコって言ってめっちゃ減ったな、みたいな。ないそれ。
終点ですしね。
そう。意外と、他の、球場行くとさ、そんな減らないじゃないですか。まだ千葉は意外と、まあ千葉も車で行っちゃうからあれなんですけど、意外はめっちゃ減るって、そういう。なんかあるあるかな。
その分で稼いでる可能性もありますからね。
そうそうそうそうそう。
9024西武ホールディングスですが、はい、今週高いところで3738円まで、昨日買われまして、年初来高値を更新した動きとなりました。うん、今日は3716円で終えています。そしてもう一目からいきましょうか。9984のソフトバンクグループ。はい、プライム市場17位に、上昇率17位に顔を出していまして、週間で 9.3% 高です。
いや、これはね、意外となんか日経平均の上昇でもある程度寄与してるとは思うんですけど、まあ、保有してるアームがね、めっちゃ強いんですよね。これ、いつだっけな、11とかさ。は、10% 以上急騰しましたみたいなのがあって、今度、アップルのスマホですね。
はい。
まあ、iPhone ですけど、はい、まあ、これで、ARM の設計した半導体を使用するという報道があったということですので、まあ、そことか、あと
は。アップルインテリジェンス。
はい。あと、アリババの話もありましたよね。このアリババがですね、なんだこれ。香港と上海と深圳のこの取引所間の総合取引ストックコネクトにの対象に採用されたみたいなのがあって、中国の本土の投資家がですね、直接取引ができるようになったというのも、まあ意外と一つの材料として入っているのかなと思いますと。いうことでして、意外とソフトバンクの持ってる会社のですね、好材料によりですね、株価が上昇するというような形になっていて、まあちょっと底練りから抜けそうなとこまで来たかな、みたいな感じですね。はい。これ抜けると強そうだね、このチャートね。あ、チャート見える方見てほしいんですけど、いや、これ抜けると強いよね。
かなりちょっと、まあ、上値抑えられてる時間が長かったようなところがね、ありますけれども。はい。まあ
材料でだから、業績でじゃないから持たないかもしれないけど、ちょっと抜けたら追っかけるっていうやり方もね、意外とありかもしれないなと思いますけどね、はい。
9984のソフトバンクグループですが、うん、今週は8429円で終えています。PBR ちょうど1倍ということですね。
うん、そうですね、はい。 あとはですね、はい、そんなもんにしとくと、佐田さんの話聞きたいね。うん、
ではお話の続きは延長配信で伺ってまいりましょうか、はい、この後はゲスト佐田志穂さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡さんオンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡さんオンラインでご開設ください。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
ここからは本日のゲスト、フリーアナウンサーの佐田志穂さんとお送りしてまいります。佐田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは、株好きフリーアナウンサーの佐田志穂です。お願いします。
お願いします。失礼します。
皆さん、はい、ちょっと今自己紹介もあったんですけど、
はい、冒頭ご紹介ね、はい、したけどね、はい、うん、某証券のお仕事で、
はい、いつお久しぶりです、
はい、お久しぶりですと思って、阿部さんの後側を願っているということで、
私、本柳さんと今日初めてお会いできて本当に光栄で、経済界アナウンサーのトップにいらっしゃるのが八木さんなので、はい、憧れの八木さんとお会いできて嬉しいです。
体力的に厳しい時もあるので、ぜひいつかちょっと変わっていただけたら、本当すいません。
事務所の垣根を越えてない
。そうですね。
まあそうね。
そんな光栄なお言葉をありがとうございます。
はい、今ご自己紹介いただいたんですけれども、はい、さらに詳しいプロフィールをちょっと私の方からですね、お伝えできたらと思います。大阪府出身でいらっしゃって、はい、神戸女学院大学を卒業された後、KSB 瀬戸内海放送に入社されて、はい、アナウンサーとして活躍後、フリーに転身となりました。現在はジョイスタッフに所属。はい、地方競馬中継のキャスターや某証券会社の YouTube チャンネルに出演。
声でか。
趣味はかき氷巡り、ゴルフ、サウナに加えて、はい、日本株投資でらっしゃるということなんですよね。
はい、もうかき氷巡りもゴルフもサウナもそんなにやってなくて、うん、もう日本株投資が9割くらい趣味の。
おー、すごい。キラキラして話してました、この楽屋とかでも。
絶対牛がもう多いからやめたらいいですか。
それはやっぱりその動画にご出演されてから株を始められたんですか？は
いはい、そうなんですよ。最初は株主優待っていうものがあるっていうのを知って、うんうんうん、それだとちょっと始めやすいんじゃないかと思って始めてったら、どんどん沼にはまりまして、もっと儲けたい、送り人になりたいって思うようになって、今になります。
もう証券の仕事の送り人と接するとやっぱり刺激になりますよね。はい、
100億り人の方といつも、はい、お仕事させていただいている
100億り人、
はい、この番組はたまにね、はい、来ていただけますけど、
そうなんですか、はい、そうですね、儲かってるっていうコメント来てますが、はい、いかがですか？
儲かってないです。株好きなんですけど本当に下手くそなんですよ。
いや、これね、まずパクるのが一番いいっすね、はい、誰かの
後について
やり方を、うんうん、この人がいいっていうのを、はい、パクるのが一番いい。
一応お名前出すとテスタさんが師匠なので、テスタさんのマインドを引き継いでいるつもりだったんですけど、こんなの言ったら怒られるくらい本当に勝てなくて、
テスタさんの長期銘柄めっちゃ上がってるから、あれ買っときゃめっちゃ儲かってない、勝者とかさ、
うめえなと思ったけど、
そうそれでいいです。
同じ銘柄を買うっていうよりもどちらかというとこうロジックを、
そうです、はい、ロジックを、
はい、なんですか、
そのつもり。
いや、同じ銘柄でいいだろさ、テスタさんの儲かってんだから。いや、もうね、当たりをつくのがね、一番いいっすよ、本当、はい。
でももうあの銘柄たちって上がっちゃってるじゃないですか、今公開されてるのって。
そうすると次行きたくなるよね、はい、うん、次だから誰のパクるかだよね、それ、多分は、は
い、誰がおすすめですか？
おすすめ誰だろうね、誰だろう、 ビーコメさんはやめた方がいいんじゃないですか。意外と。はい。ビーコメさんは、こっそり、コード番号を書いて渡しますから。見返りはいらないです。
オートレース中の予想みたいな。
そうそうそうそう。そうそう。それ、そのつもりで。500円だったから、もうちっちゃいくらい。ちっちゃいから、ほいほいっつって。そう。いや、そのレベルで僕があれ、はい、前のこのラジオに行く他の番組で、ファンにこの、ハンコもらったんですよ。だそれにポコッとして、超中短ってあれが、そこに、オートレースみたいに書いて、はい、最近サインの本渡してるんですよ。
すごい。
そう。ね、まあそんなのもあったりして、まあ、はい。聞いてください、全然。
はい。ということで、で投資スタイルに関してちょっと、ね、そうそう見てみたいと思うんですけど、はい、
資料が、ね、ありますけど、はい、これなんか色がこれさなんか失脚っぽいんだけど、うん、まあいいやとりあえず見たことある色なんだけどその辺もちょっといいや
と基本的には中期でらっしゃるということですね、はい、数ヶ月持つつもりで、はい、ファンダで銘柄を選んでらっしゃるということで決算、はい、
うん、そうです、決算を見て高決算だなと思うものにインしてっていうことが多いです、うんうん、
それは、じゃあ、うん、持ち越しは基本しないってことですか。
あ、そうです、持ち越しすると結構ギャンブルっぽくなっちゃうので、
なるほど、ね、
はい、高決算って出てから買うことが多いんです。昨日持ち越してちょっと今日大損しちゃったんですけど。
あ、おお、じゃあ結構幅広く今どれぐらいその個別株としては種類持ってらっしゃるんですか、は
い、今多分10銘柄くらい持っていて、ポートフォリオをお弁当って考えて、うん、いろんなのにこう分散するようにしています。
個別株が基本的には中心、そうです、ね、ということなんですけど、はい、ただヘッジとして、はい、行う投資もあるということですね。
あ、そうなんですよ、信用取引をやっていないので、うん、売りの代わりにダブルインバースとか日経ダブルインバースとかを買って、うん、リスク分散みたいなことをやったりもするんですけど、うんうん、この手法ちょっとあんまりうまくいかないことが多くて、
はい、そこ相談会でそれも突き抜けていきたいんだったら、うん、もう防御いらないよね。
だから
どんだけ金増やしたいかじゃないですか。最速で行くんだったら防御いらないと思うんですけど、はい、防御いらないでしょ。何回も倒れて、倒れてまた金投げなくて、うん、まあまあ、もちろんその、信用ぶわっていったらおいしょうとかなるんだけど、はい、でもまた稼いで、また突っ込んでいってっていうのを繰り返そうが突き抜けられると思うけどね。
は
い、で金なくなるときに失敗を学ぶじゃん。山本さんそのタイプでしょ。
そうですね。やっぱり地獄見ましたから。うん、で、その後なんか徐々に、あ、こっちの方が安全だなとか、うん、その中でこれ勝負いけるのがたまに見えてきたときにちょっと強めにいくみたいな。
めっちゃセンスね、上がったよ。僕もずっとこの7年ぐらいやってるんで、
はい、
いや最初ひでえなと思って最近はもう何も言うことないねっていう、はい、パターンで、でうまくパクるんで僕の銘柄、
正義です、パクリは。
私8月と9月に2日と1日お休みいただいたんですけれども、はい、日経平均合計で7000円ぐらい下げてたんですよ、その3日間で、はい、なので私が休む日にダブルインバー買ったら多分いけると思います、はい、どうですかね、私が休む日、はい、夏休み投資法
シフト教えてください。
そうですよね。
まあ、ショートだと思ってショートしとくのは一つですね。僕もこれ本当に下がる前からやべえぞって話をしてた、ね、まあそこはまあ半導体が頂点つけたっていう話をずっとしてて、でそれで結局4万500円のショートかな作って、でそれは3万1000円割れて買い戻してるから完璧に上下取れたんだけど、そこをやるっていうのも一つですね。ただ売りってずっと待ってないと下がらないから、うん、例えば買いの方が早いっちゃ早いかな。だからどっちかの方がいいですよ、多分。
どっちかの方がいい。
どっちかの方が多分いいと思います
。じゃあ買いでいきます。
じゃあそれがいいです。
はい、
それ
解決、
はい、解決でいいと思います。
うん、そうですね、いろいろなんかコメントもたくさんいただいていて、うん、結構その中期というものに、うん、3ヶ月以内で手締まうんですかとか、はい、そういうのをコメント来たりとかしてるんです、うん、基本的にはそういう形
なんですかね。そうですね、3ヶ月くらいが多いです、
うんうんうん、なるほど。
四半期ごとに。
逆になんかうまくいったのってどういうのがあったんですか。
これうまくいったのはあれですね、決算とかじゃなくてその波に乗ったパターン、去年電力買ってそれが一番、
はいはいはい、
利益乗ったんですよ。
いいね、
はい、
僕もこの番組では
言ってましたよね、
うん、北海道電力と関西電力買いましょうって話をしてた。
関西電力でまさに、
そう、北海道電力3倍だったもんね。すごかった、
ね、すごかったですよ ねあれね、うん。そして推し活投資として一銘柄だけ長期保有しているものがあるということで、はい、それが何かと言いますと、はい、4661の
オリエンタルランドです。大好き。
いいよね。
ようやく買ったんですよ今年。
ああ、
ご自身も、
そうなんですよね、優待と割りが合わないなって思っちゃう、うん、
そうですね、そう株式分割でもして若干手が、ね、届きやすくなって、そうそう、
はい、でもこれ私が買った時見てほしいです、チャート、はい、2月の中旬に買ったんですよ、
2月の中旬に買われて、
おお、やべえじゃんこれ、これ早速半分ぐらいになれますよこれ、あ、やべえですよ、
そうなんです、
そうなんですね、
今含み損14万円です、
わあ、
100株で、
これ何があってこんな風になっちゃったんだろう、
KQ じゃない、
株主が売ったっていう19万円の問題、あ、まあそれあったよね、あ、売るって、はい、まあそう減らすっていう、そこあったよね、
そうです、はい、と、あと決算がちょっと良くなかったんですよ、
決算はまあ
京成電鉄、
あ、そう、ごめんなさい、京成電鉄
伸びてはいるが、はい、っていうとこか、
うん、そうなんです、でもこれは好きなので死ぬまで持とうって思って、うん、これテスタさんが墓場まで持って売らなければ、うん、含み損とか関係ないよって損切りにならないから、
確かに損はしてないっていうことですよね、
はい、なので死ぬまで一生保有したいなって思ってるんです、うん、
買い増しとか考えないですか、
買い増しも資金に余裕ができたらしたいんですけど、うんうん、もうこれに資金拘束されちゃって他のグロース株とか買えなくなっちゃうので、
グロース株まだ買ってんのかこの2年半グロース株買ったら大損じゃねえかっていう、
あ、そう、それで全然増えてないんですよ、
う
ん、
僕は買うな論しかずっと言ってなかったからね、このだって振り返りだってグロースの話全くしなかったからね、もう間違って買う人いったらやばいから、うん、もうほとんどプライムの話しかしなかったこの2年半、
ちょっとこの後にですね、はい、そのビーコミさんに対して気になるテーマとして大和さんにも含めて佐田さんからあるんですけれども、はい、そこにも普通にグロースって書いてますもんね、
はい、グロースが好きなんです
よ、いいよ、そこの話は
そうですね、この後ね、はい、じっくりとお話伺っていきたいと思います、はい、そしてその他にもですね、ちょっとだけお見せしますと、先月の急落相場どんな風に動いたかということもこの後伺っていきたいんですが、優待目的株以外全て売っちゃったっていうこと、
そうなんです、はい、
うんうん、で、日経ダブルインバースを少し購入したということですね、
そう、初めてうまくできたんですよ、この日、3年間の学びが生きた時でした、い、はい、金曜日にほとんど売って優待株以外、うん、で暴落をなんとか乗り切れたっていう、
8月5日、
本当に株下手なんですけど、うん、ちょっと自信になりました、
いいね、
はい、
やったことないこんなの
ただ、翌月曜日の朝に大型株を2銘柄購入して、はい、その後すぐ利益確定しちゃったということで、そうなんですよ、
月曜日の朝その資金が空いてたので、うん、下げすぎだろうって思う大型株を2銘柄買ったんですけど、うん、多分翌日にはもう利確しちゃったんですよ、
ね、早かったですね、
そうなんですよ、そんなに利益が取れなくて、うん、もう怖かったんですよ、二番底が来るんじゃないかっていうのがあったので、
よく言われてましたもんね、はい、そのあたり、ちょっとこの
みんな煽りすぎなんだよ
まだまだね、お話ししていただきたいことたくさんありますので、この後の延長配信でもお話伺ってまいります、
お願いします、
お願いします。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて、来週なんですが、岡三証券投資戦略部長の小川義則さんもスタジオにお迎えする予定です、どうぞお楽しみに。大和さん、気になるコメントありましたか。
コメントはですね、まあ、優待は廃止があるからねとか、
怖いんです
怖いことだらけですもんね、
うん、はい、私朝日持ってたので優待廃止になっちゃって、
あ、
ビールもらえなくなっちゃ
いました、そういう経験もあるということなんですね、うん、
まあ、あとダブルインバースに関しては贅沢な後悔だなとか、その大型も2銘柄買った大型株に関してですかね、
そうですね、うん、そのあたりもちょっとまた後ほど延長配信でじっくりとお話伺ってまいります、はい、ラジオタイム、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝孝さん、そして佐田志穂さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオ機の方とはここでお別れです。